皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第41回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第41回目ということなんですけれども、まあ今日が2月2日かな、この配信の日は2月なので、まあ2月になって初めての更新というふうになるんですけど、実は僕誕生月が2月でして、誕生日2月15日27歳になるんですけど、なので僕すごく2月はテンションが上がるというか、まあ単純にね28日間しかなくて短いっていうのもあるし、今年から祝日も2回ありますよね。11日と23日、天皇誕生日が足されたので、まあ結構あっという間の2月になるのかななんていうふうに思ってますけども、まあ、2月の僕の活動でいうと、まあ、レギュラーのホテル演奏に加えて17日水曜日に、ちょっとね重々しいんですけど、公益財団法人立川市地域文化振興財団というところが主催の水曜コンサートというのにサックスの方と2人で出演することが決まっていて、12時20分から立川駅からか南武線の西国立駅からちょっと歩くんですけど、タマシンリスルホールというところで演奏があります。まあ、入場無料なんでね、もしお近くの方とかいたらぜひいらしていただければ、あの30分ぐらいの短いコンサートなんですけど、まあそんなこともしてます。はい。でまあいつも結構コンサート追われてたんですけど、今はちょっとずつ落ち着いてきて、まあレッスンは通常通りやってますが、あの時間が割と作れるようになってきたので、今結構映画レンタルとかネットフリックス、僕は基本映画はツタヤかネットフリックスかで見るのが多いんですけど、結構見る量増えてきて、まあツタヤのものだとドクタードリトルの新しいやつとかあんま興味なかったんだけど、ちょっと動物系を急に見たくなった時があって見て、でランボーラストブラッド、僕実はランボー初めて見たんだよな、ちゃんと見たことなかった、あの再放送とかでねチラ見したことあるんだけど、あとシックスシリーズ、僕あのあれが好きなんですよ、継続じゃなくてスペックシリーズが大好きで、まあその次の木村文乃さんと松田翔太さんの、シックス良かった、水曜日が消えたっていうね中村倫也さん主演、まあまあまあ好きだったな。あとグランブル、これちなみにこの2週間で見たやつかな、を羅列したみたいなんですけど、グランブルめちゃくちゃ好きだったですね僕。なんかダイビングサークルに入れさせられる大学生の話なんですけど、なんか声出して笑っちゃった家で久々に。あとフェイクプラスチックプラネットっていうね、割とマイナーな映画ではあるんですけど、いろんな賞というか賞賛を浴びてる映画で面白かった。あと透明人間、これはずっと見たかったやつ。あと万力、これあの芸人の長野さんと斉藤匠さんのタッグでやってる映画で、これも不気味でね、僕はああいう不気味なの好きなんで面白かったですね。でまあいろいろ今週先週今週といろいろ僕の中では結構立て続けに見れたなっていう満足感があったんですけど、中でも今すごいドハマりしているのがセンス8という作品でして、これがあのネットフリックスのオリジナルドラマなんですけど、今シーズン2まで出てます。僕ねシーズンまだ2の最後は見てなくて、これから最後まで見ようと思ってるんですけど、あのちょっとこう絶対面白いなっての分かってるんで、もう先におすすめどこを今日話しちゃおうと思っていて、まあこれどんなお話かというと、まずこうメインキャストっていうのが8人います。主人公が誰かと言われると非常に難しい作品なのが面白いなと思うんですけど、それが何でかっていうと、まずその8人っていうのがすごい多国籍なメインキャストなんですね。でそのそれぞれ多国籍だからいろんな場所にいます。まあ先に言っちゃうか、ドイツのにいる、これ男性先に言うんですけど、男性のドイツにいる、まあちょっと金庫破りというか犯罪者、 犯罪をよく犯している悪いやつ、まあ中身はいいやつなんですけど、とかメキシコにいる俳優さんなんだけど、ゲイっていうことを隠していて活動している人とか、アメリカにいる警察官で、ケニアにいるタクシードライブ、タクシーじゃないや、バスのドライバー、この人はスラム街出身なんですけど、ここまで4人男の人で、女性の人がイギリスに住んでる DJ の人、インドにいる薬剤師さんというか、なんか薬とかの研究をしている人で、韓国にいる社長令嬢、この人がいわゆる空手とかそういう格闘技の超使い手なんですけど、でアメリカにいるレズビアンであるハッカー、パソコンとかにすごい詳しい人っていう、多国籍なそれぞれ違う良さを持ったキャストっていうのがいて、でそのキャストたちが世界各地にいるのに、お互いの精神とか感覚感情っていうのがつながっている、まあ、感応者、感じるに応える、反応の脳にもの、感応者であるという話なんですね。うん、まあ急にそんなこと言われましてもって感じだと思うんですけど、だから要はこの8人それぞれ違う国にいて違う仕事をしているんだけど、いろんなもの、感覚だったり感情だったりっていうのを共有していくというお話 で、その例えばどういうものを共有するかっていうと、美しい景色を見ている、例えばインド人の女性がそこにいたら、ふっとこうそこに、実際のその場にはいないんですけど、イギリスにいる DJ の人も一緒に見ているような感覚になる、綺麗な絵を見たり、そう景色を見たりすることができたり、お互い会話もできる、面と向かって喋れる、頭の中でテレパシーのように喋るんじゃなくて、あたかもその場にその人がいるかのように喋ることができる、で旗から見たら独り言を喋ってるような感じになってるんですけど、要はいろんなことを共有している。まあそうね、いろんな印象的なシーンはあるんですけど、例えばこうハッピーニューイヤー、こう年越しをした時のそれぞれの各国のパーティー具合というか、うん、そういうのも、韓国の社長令嬢の人はいろいろあって刑務所に入っちゃうんですけど、刑務所の中でも各国の楽しいクリスマスだったり、いろんな感情を共有できて、まあ、楽しそうにしているみたいなことがあります。で逆に首絞められたりスタンガン当てられた人が一人でもいると、他の人も同じ苦しみを味わったり辛さを味わったり、悲しい感情、誰かが死んだとかそういうことも、急にこう違う国にいるのに感じてしまう、まあ、要は脳がこうつながっているような感覚なんですけど、っていうお話になっていて、でこれだけ言うとどういう面白さがあるのか伝わりづらいなとは思うんですけど、要はこの8人のキャストっていうのが、さっき僕が言ったように犯罪者の人がいたり薬剤師の人がいたりっていう風に、それぞれ違うスキルを持っているので、例えばこうひ弱な、まあ、ケニアのこのドライバーの人っていうのは、あのがたいはいいですけど、その格闘技に長けてるわけじゃないんですけど、でもスラム街に住んでるので、どうしても銃を持った悪いやつにすごい絡まれたり、あの脅迫されたりすることがあるんですけど、そういう時に韓国の格闘技の使い手の社長令嬢のこの体を使ってボコボコにしていくとか、要はその他の人が持ってるスキルを自分も発揮できるっていう一面もあるんですよね。ピッキングなんかできない俳優がその犯罪者の人の知恵を使ってドアをこじ破るとか、手錠を外しちゃうとか、そういう話なので、要は一人アベンジャーズを見てるような感覚、まあ、アベンジャーズってマーベルのねヒーロー映画で、いろんなこうスキルを持った超人パワーを持った人たちの集団なんですけど、それを一人で全部こなしてるような感覚になるのがすごく面白いですね。そう、まあ第一シーズンだと、これもうねネタバレとか言ってる場合じゃなくて、僕も興奮しちゃって言っちゃうんですけど、まあ、ある人が病院に連れて行かれて、でこのね脳の感覚を共有してる人たちを消したい人っていうのがいるんですよね。すごく強い能力だから、 その人たちによって脳をいじくられて植物状態みたいにされちゃうっていう、なんか敵みたいな存在がいるんですけど、一人捕まっちゃった時にじゃあみんなでその共有感覚を共有して助けていく、まあ刑務所から脱獄させたりとか、そういうシーンっていうのがすごく面白いですね。そう、それこそ俳優の人なんてね、力もすごい力があるわけじゃないんだけど、人を欺くのが上手な仕事だから、役者さんっていうのは。そういう配達員のふりをするときは役者のマインドになってとか、いざ戦うときは韓国の格闘技の人のマインドになって、何か薬を調べたいときはインドの人になってとか、そういうね、なんか感覚、一人アベンジャーズ感がとても僕は興奮しました。でね、あとやっぱこう例えば景色を見るシーンだとか、まあ CG を多く使ってるのかな、実際各国にロケに行ってるのかどうか分かんないんですけど、そのメインキャストが全員集まるシーンとかもいっぱいあるし、ふと一人でぼーっとタバコ吸ってると思ったら横に他の子も一緒にタバコ吸っててみたいなシーンが、各国でそういう入れ替わりみたいなこと起きるんで、これ撮影どうなってんだろうなって、なんかね、話が壮大すぎて、パッと見はね、こう脳を共有してるから隣にいるっていうのは分かるんだけど、そういう裏側としてはじゃあその一瞬のためにインドに行くのかみたいな、まあ、多分行ってないのかな、分かんないんですけど、そういうなんか普通のドラマじゃ考えられないようなスケール感が味わえるのが、やっぱネットリックスのドラマの面白いところの一つだなっていうのも改めて思って、とっても僕は面白かったです。であんまこういう SF 系の作品って僕見る機会が少なくて、あのセンス8に似た作品とかも紹介したくてずっと頭の中で考えてたんですけど、ちょっと思いつかなくて、そういう意味ではすごく斬新な作品なのかなっていうね。あのシックスセンスとかはこう違うものが見えてしまうというものなので、ちょっとこの僕が面白がってる部分とは違ってきちゃうので、ね、シックスセンスについては話さないんですけど、このセンス8という作品はとってもおすすめです。そう、僕結構このラジオ始めた時作品一個一個喋るってことをやってたんですけど、最近やってないなってことに気づいて、ちょっと今日はそういう回にしてみました。はい、じゃあ今日はそんな感じで、このしんちゃんラジオ SNS インスタグラムとツイッターやっておりますので、ぜひフォローお願いします。毎週火曜日の19時に更新をしているので、ご視聴よろしくお願いします。メッセージが送れるようになっておりますので、質問ご意見バリ雑言でも何でも構いませんので、いただけると嬉しいです。ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、ぜひぜひお送りください。よろしくお願いします。それでは今日はここまで、さよなら。